もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
59歳です。
59歳。お子さんは？
5人いまして、
はい。
一番上が28。
はい。
次が26の、
はい。
23歳と、
はい。
19歳の双子です。
19歳、
はい、
5人育て上げて
育て上げたかったんですけど、
はい、
一番下の子があのなんかうまくいかなくて、
一番下の子がうまくいかないっていうのはこの19歳の双子の下、
はい、そうです、
がうまくいかなかったっていうのは具体的にはどういうことですか？
はい、大学を受験したんですが、
はい、
実力以上のところを、
はい、
何校も受けまして、
はい、
すごく無駄だとはなんか思ってたんですけど、本人が全然言うことを聞いてくれなくて、
はい、
やってみればそのことが分かるだろうと思って、
うん、
やらせてみたんですけど、
うんうんうん、
でやっぱり経済的にもあの苦しいので、まあ、実のところは就職してほしかったんですけど、全然聞く耳を持たないで、
はい、
でもまあ、ね、やりたいようにやらせてみようと思ったんですけど、結局やっぱりそれで受からなかったんですが、
はいはい、
でも大学はどうしても行きたいということだったので、
はい、
なんとか一つだけ、本人にとっては不本意なところだったんですが、受かったんですね。
はいはいはい、
でも絶対行きたくないっていう感じで、
はい、
仕方がないから浪人、予備校に通って浪人してもいいかなと、まあ、主人とこう思って、
はい、
説明会にも行って手続きをしようとした時に、
はい、
浪人したら今以上にいいところに受からないとっていう風になるから、
はい、
それも厳しくなるから、じゃあ受かったところに行くっていう風にあの変えたので、
はい、
まあ、なんかじゃあ良かったなと思って行ったんですけど、結局はなんか気に入らなくて、その大学が行かなくなってしまって、
はい、あの行かなくなったっていうのはいつ頃から行かなくなったんですか？
もうあのすぐだと思うんですね。あの一人暮らしさせてたので、
いつ行かなくなってるかはもう分かんないわけね、はい、
うん、でもなんとなく私の様子あの勘ですけど、うん、1日か2日ぐらいでもう嫌になったような感じがします。
うん、
それででも受験の時からあの参考書などはやたらと買って、
はい、
でも私もこの受験までだと思ってこういうこと聞いて買ったりしてたんですけど、うん、まあ、その時から部屋もすごく散らかってしまってて、
うん、
なんか過去の問題とかをプリントアウトして、
うん、
あのすごくあのその紙とかもお部屋に散乱してたんですね。
うん、
で、あ、まあ、受験が終わってダメだった時に、もうなんか私がちょっと頑張ってないって言ったと言って、私の、寝室にその紙をすごく撒き散らしたりしてたんですね。
うん、
でもそれで結局はあの話は戻るんですけど、
うん、
その大学に行くっていうことになって行き出したけど辞めてしまって、
うん、
夏休みくらいには、
うん、
一人暮らしを辞めてもう実家の方に戻ってたんですね。でその部屋もものすごくなんか物で溢れたり、
うん、
もうすごく散らかった状態で、
はい、
で本人も荒れてる状態だったので、家の中で荒れてると言ってもなんかちょっとした言い合いになると物を私にぶつけてきたり、早くこの引っ越ししたいんだってまた言ってきたり、
で要するにもう学校は辞めちゃってるわけですし、
あの、はい、休学ですね、休学届け一応出してるんですけど、はいはい、
だからもう学校は行ってないわけですし、当然働いてもいないわけですよね。
はい、はい、はい、そうなんですけど、
はい、
でそれでですね、近所にはいたくないんですよ、あの知ってる人にはいたくないっていうのがあって、
はい、
多分同級生に会った時に今の自分の状況が恥ずかしいからかわからないんですけど、
はい、
どこか行く時も最寄り駅ではなく遠い駅まで乗せてってとか、
それで、そういうような生活で、今日のあなたの相談というのはどういう、
はい、そうですね。それで、結局、でもアパートを借り、また借りて、もう契約しても、あと10日ぐらいで引っ越しなんですが、
はい、
何があるんだろうと思ってしまうんですよね、私の。
あ、何が、自分の育て方にどこが問題があって、
そうですね、そう、はい。
こうなってしまったのかと、
はい、
いうことね。あなたの側からすれば、
はい、
同じに育てたという、
はい、
だけど他の子にはこういう問題がなかったと、
はい、
ということですね、はいはい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
5人の子供を育った女ではなくって、この19歳の子供とあなたの関係に焦点を当てたいと思うんですね。
はい、
で、一番話が合わないところ、もっと言うと、はい、お母さんの持っていき方の土台がですね、ぐちゃぐちゃであるっていうことの一つの証明がですね、
はい、
休学届を出したって言いますね。
はい。
これは、お母さん？それとも息子さん？
まあ、私が、養子は取りに行きました。
そうですよね、
はい、
そうするとお母さんは先ほどおっしゃってましたけども、この子は本当にわがままなんです、そして学校もこうだ、はい、ああだ全部言ってました、
はい、
なぜあなた休学届を出したの、うちはねこんなにね5人もいるからね生活も大変ですよってあなたは言ってるんです、
はい、
なぜ休学を出したの、そこが全ての原点なんです。実は表面的にはすっごくいいお母さんですけども、表面って一見聞けば、まさにその休学届をあなたが出したところに、あなたは現地一致してないんですよね。それがあなた言った、うまくいかないんですよって冒頭おっしゃったんです。
はい。
何うまくいかないって。私の思うとにいかないからです。じゃあ、なぜその19歳にあなたは執着するんだろうと一つ疑問があるんですね。で、もう一つはね、やってみればわかるだろう。あ、そうおっしゃったんです。
はい、
やってみればわかるっていうのは、子供が小さい子供がね、一瞬経験もなくして、お母さんやりたいやりたいよ、もうずっと泳いでみたいよって言った時に、命に関わりがなくって、もういいわ、やってみて本人は気づくだろうって時に使う言葉なんです、これは。
はい。
19歳の坊やちゃん一生懸命勉強しているのに、やってみればわかるだろうっていう言い方はないはずなんですよ、これ。受験っていうのは。それはあなた、ポロッと無意識におっしゃったんです。お母さんは何を言ってんだろうと彼は分からなくなりますよね。受験でやってみれば分かるってとんでもないことです、これ。そんな安易なこと。非常に安易です。
本人にはそれは伝えてないんですけど、ね。
いや、本人じゃなくってあなた、
はい。
だと思いません？僕この学校行きたいって言う、え？そんなすごい学校受けるの大丈夫？でも、チャンス一回しかないからね。じゃあ、応援するよってのもあるんですよ、親にとっては。でもあなたは言葉には出してないかもしれないけれども、このラジオでは言ってるんです、あなた。やってみればわかるだろうって。
はい。
私、ギクッとしましたもん。この中で、受かるわけないじゃないの、まあ、やってみればわかるじゃないか、あの子はって。そういう目線ですよ。
そうですね。
その子はなぜあなたに、本当の気持ち出せますか、これ。それで言いながら、生活は大変だ、大変だとおっしゃってるの。大変だ、一人、それで言いながら、一人暮らしさせてるんです。で、生活が大変って言いながら、なぜ引っ越しさせるの？
どうしても本人が、
なんで子供のせいにするの？あなた親でしょ？
はい。
経済もあるわけでしょ、経済力も。その時に、お母さん今これしかできないのよって、なぜ言えないの、あなた。子供はそれを求めてるんです。文句言って不機嫌な顔しながら、まあ、出すわ、出すわってやってるこのお母さん、一体何だろうと思いますよね、子供にとって。お母さん僕を見てるのってことです。もしかしたらこの子だけはあなたのそばにいるの？
いや違います、もう一人います。
誰？いくつの子？
19歳の双子の兄の方です。
で、兄は何してるの？その19歳のお兄さんは
就職したんですね。
そしこの就職したお兄ちゃんと、
はい、
この休学、
はい、
あなたこのバランスは何考えてるの？
バランスですか？本人の希望で、そうなったの。
あなた、ご主人様と関係はなんかないですか、これ。
あります、あります。
あまりにも冷たい。子供に対して。この19歳のお兄ちゃんの方。え？はい、俺と同じなのに、この子だけは、 休学届をお母さんが取りに行ったのかと思った時に、どんな気持ちだろうなと私は感じました。でもあなたの中に罪悪感がないのは、だって全て夫がいけないんだもん。私が寂しいから、私が悔しいから、私が産んだ子供でしょって思ってるんですけども、私が産んだ子供があなたに反旗を翻してきたんです。これから夫は人の気持ちがわからない人ですよ、この人。あなたがこうしてったら面倒くさいからいいよっていう人ですよ。わかります？だから、はい、夫には期待しないことですよ。ただ言えることは、私が好きだと思った夫と今一緒にいて嬉しいなと思うことですよ。でも夫に愛してくれ、こうしてくれは無理です。
はい、
今はそこを整理すること、あなたの心の中を整理することによって、
はい、
あなたが今まで好きなようにあなたの家をやりくりしたのね。心も感情も経済も。
はい。
で、夫はそこにただついてるだけ。
はい。
わかります？じゃあ夫はなぜ言わなかったか。めんどくさいから。あなたに関心があるないじゃないと。めんどくさい。それだけ。何のたわいもないことよ、これは。
はい。
で、夫は長生きしてもらって、この5人の子供がね、
はい、
社会に元気に結婚して育つまで、長く夫に生きてもらうこと。
はい。なんか、主人のことが、もう、はい、いや、先生に、好きなんですって言ってもらえて、なんかすごく楽しくなりました。
あら、よかった。
なんか、はい。
ラブラブなんです、あなたは。
いや、そう思ってなかったんで。
いや、好きです、絶対に。
そう言っていただけて、なんか、そんな気がしてきました。
で、あなたはね、夫にね、甘えたいこと言えないんです。だから、こんなにあなたの子供5人座っているのに、あなたは私に優しい言葉をかけてくれないのって不満なんです。でも言ってきますけど、産んだのはあなたですよ。はい、そこは矛先を間違えてしまうということです。
はい。
夫には罪がない。
はい。
ね。じゃあ先生に帰りますね。
はい、ありがとうございました。はい、
あなた、この今相談にしてきたこの19歳の弟の方。
はい。
この子に甘えているっていうのはわかります？
そうなんですね。
もう誰にも甘えられない、
はい、
最後の期待がこの子だったんです。
はい。
そして甘えが満たされなかったの。
はい。
不満ですよね。当たり前ですけど、夫にも不満。
はい。
この子にも不満。
はい。
だけど最愛の人が夫であり、この19歳の弟の方なんです。
はい。
この甘えが満たされないで怒り、
はい、
憎しみ、
はい、
あなた今憎しみしかないんです。
はい。
原点はそこですよ。
はい。
この現実をしっかりあなたは認められるんだから、
はい、
こっから出発していかれます。
はい。
これからしっかり歩いていってください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
最愛の人に対する最大の憎しみ、ラビングヘイト。